言葉はマタイによる福音書14章13節から21節であります。新約聖書28ページマタイによる福音書14章13節から21節。マタイによる福音書14章13節から。イエスはこれを聞くと船に乗ってそこを去り、一人人里離れたところに退かれた。しかし群衆はそのことを聞き、方々の町から歩いて後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て深く哀れみ、その中の病人を癒された。夕暮れになったので弟子たちがイエスのそばに来て言った。ここは人里離れたところでもう時間も経ちました。群衆を解散させてください。そうすれば自分で村へ食べ物を買いに行くでしょう。イエスは言われた。行かせることはない。あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。弟子たちは言った。ここにはパン5つと魚2匹しかありません。イエスはそれをここに持ってきなさいと言い、群衆には草の上に座るようにお命じになった。そして5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちにお渡しになった。弟子たちはそのパンを群衆に与えた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると、12のかごいっぱいになった。食べた人は女と子供を別にして、男が5000人ほどであった。先の史実におきましては、イエス様が一人退いて祈っておられたということを改めて私たちは目を注ぐように思い、また巡らしました。この世で、歴史が始まって以来今日に至るまで、あるいはこれ以降も、人の間で最も孤独なお方はイエス様しかいなかったということを覚えました。イエス様を理解できる人はいなかったということですね。そして特にイエス様のことを理解していたであろうユハネ、神様を恐れる者として人を恐れないヨハネ、その人は神を恐れる霊に満たされたお方イエスを理解しました。しかしそのヨハネの死を聞いて、ある意味ではこの時イエス様を理解できる人は一人もいなくなりました。大変な孤独、またそうでなければ果たせない務めでもあります。そういう道を行っておられた。人にへつらうことなどありえないし、人には仕えていますけれども、神様を恐れながら仕えていますから、自分に従う弟子たちであれ、神様に仕え従う道に背くこと、またそれを妨げるようなことを語ったり行うときには、下がれサタンと応ずる。これはとても寂しいことだと思いますね。自分の一番身近な人に対してですね、下がれサタン、これは私今週の出張の時に青森でもこのお話をしましたけれども、とてもいい雰囲気で その後祈り会の後、学びの後話をしていたときに、改めてここでもし私がですね、とてもいい気持ちで皆さんがおっしゃってるのに、本当に心を開いて話しているその人に向かって、下がれサタンと、もし言ったら、もうその場でその交わりが凍りますね。凍りますね。言われた人も気持ちが悪くてドキッとするでしょうが、言った私もですね、言ってしまったら、もう一人そこにいるような思いになりますね。まあ、そのようなことで計るべくもありませんが、イエス様はどれほど孤独にこの神様に従う道を歩んでおられたか。でもこれは一方ですね、イエス様は一人人里離れたところにおいて祈っておられたときにどれほど満たされていたかということでもあります。皆さん、私たちはですね、祈るというと、とてもこれはですね、神様に対して特別なお使いをしている気持ちで祈るかもしれませんが、イエス様にとってはそういうものではなかったと思いますね。祈るということほどイエス様にとっては慰めに満ちている。なぜならイエス様のことを誰よりもよく理解しているのはイエス、父なる神様。そしてまた父なる神様の身元ではイエス様は本当に心を注ぎ出すことができる。弟子たちの前で泣くことなどできません。人々の前で弱音など吐くわけもありません。だけども神様の前では御心であればこの杯を過ぎ去らせてくださいとまで祈ります。しかし御心のままに。これが父なる神の懐におられたお方の祈りですね。どれほど満たされたことか、どれほど慰めに満ちていたことか、これがキリストの名による祈りです。ファリサイ派立法学者たちの祈りと違います。これから祈るぞと言ってですね、そして人々から本当によく祈る人だなと認められてみたり、あるいは自分でもああよく祈れるようになったなと言って自分でも満足してみたり、こんな祈りではありません。祈りなくして生きることできずです。絶えず祈りなさいとはこういうことですね。この絶えず祈りなさいと命ぜられなければ祈れないのが私たちが神様を離れている証拠です。誰が絶えず呼吸しなさいと言って呼吸するでしょうか。神様と交わりを持っていた最初のエデンのアダムとエヴァにとってですね、神様と親しくお話をしなさいということは命ぜられることもないことです。だけどもそこを離れた時から神様の声を聞きなさい、神様に向かって心を注ぎ出しなさい、命ぜられなければならなくなりました。ましてさらにイエス様においてこれは恵みが実現していることですが、絶えず祈りなさい、絶えず祈りなさいなどというとですね、24時間祈っていることですか、私たちは考えたくなりますね。いやもう30分祈るだけでも大変なのに24時間祈る、いつ仕事するんですか。しかしイエス様にとっては絶えず祈りなさいです。絶えず祈りなさいという命令自体がイエス様に身を取って宿ってますから、祈ることがもう命ぜられるまでもなくイエス様にとっては息をすることです。私たちはそのイエス様の恵みの下で絶えず祈ることができるものとされましたけれども、同時に肉の弱さがあり罪と戦い続けなければなりませんので、絶えず祈りなさいと命ぜられて常に思い起こす必要があります。まあ、絶えず呼吸しなさいみたいなもんですね。呼吸困難に陥ります。呼吸の仕方を忘れます。 イエス様は一人人里と離れたところに退かれて祈っておられた。とても慰めがあります。キリストの名によって祈ることを知っている私たちは、ここにこそ慰めがあることを本当に覚えたいと思います。イエス様も助けてくださいます。人の弱さを本当にことごとくご存知のお方です。人がどれほど道に迷うかをことごとくご存知のお方です。だから助けてくださいます。あらゆる助けを受けて祈ります。主によって歩んだ人々はそれを人々に明かしする機会があるかないかは別として、皆本当に祈らずしては歩めない道を歩んでいたことと思います。マルティン・ルターのエピソードを私は繰り返し思い起こします。ルター、明日何をするんだ？友人から聞かれた。働くんだと。とにかく働くんだと。働くんだと。じゃあルター、なんであなたはああやって朝早くから3時間も祈ってるんだと。2時間も3時間も、ただでさえ忙しいのに、なんでああやってそういうふうに祈ってるんだ。ルターは一番いい時間を祈りに用いたそうですね。でも彼の答えは、祈らなくては働けないんだと言ったそうです。祈らなくては働けないんだ。そしてまた彼が口に塞がった言葉が、よく学んだ人はよく祈った人だ。ちょっと不思議な言い方ですね。よく学んだ人はよく祈った人だ。神様をよく知った人はよく祈った人だ。神様を知ったというのに祈らないということはありえない。また同時に、神様に祈ると言いながら神様のことをますますよく学び知ることなしに祈ることなどありえない。異邦人のようにくどくどと自分の願いにこだわって、それをぶつけ続けて、さあいつこの願いが実現するんだ、こんなありさまではイエス・キリストを使わされた神に正しく祈り続けることなどありえない。気がつかないうちに他の神々に向かい始めている。まあ実際そうやってイスラエルの民は道をそれていったわけですね。偶像が神殿に置かれる前に、すでに彼らの心はそういうふうに神様から離れていくんです。神様に全てを求めることから離れたときに、彼らの中に偶像を置く余地が生じてきます。今日の箇所はそのようなイエス様が父なる神様の懐の中で憩うことも人々は許さずですね、まあ実際イエス様は父なる神様の懐で憩いたいならば、この世に来る必要などなかったんですね。使わされたわけですから。そうしたら人々はイエス様のところへも続々と押しかけて、そしてイエス様はその人たちを本当にいろいろとお世話したことがわかります。13節の後半から読むところありますね。群衆はそのことを聞き、イエス様が一人人だと離れたところに退いたということを聞いて、方々の町から歩いて後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て深く憐み、その中の病人を癒された。次々と病人を癒したことだと思うんですね。忙しい時間が重ねられました。そうしたら夕暮れになったので、弟子たちがイエスのそばに来ていった。ここは人里離れたところで、もう時間も経ちました。群衆を解散させてください。そうすれば自分で村へ食べ物を買いに行くでしょう。イエスは言われた。行かせることはない。あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。ここでですね、本当に私たちは二つのことをよく覚えたいと思います。イエス様というお方はですね、皆さん、イエス様というお方に目を注いで見たときに、 イエス様はですね、いろいろなことに直面しますけれども、困ったということがないんですね。困るということがないんです。どうでしょうか、私たちの一週間の歩みの中で本当にすぐ困りますね。あれが足りない、これが足りない、この後どうなるだろうかとかですね。イエス様にはその困るがないんですね。困らない。5000人の人たちがこうずっと来ていてですね、そしてこの人たちに食べさせるという事柄を今イエス様は扱っているわけです。この人たちをどうやって食べさせるか、イエス様は困ってないわけです。そしてイエス様はご自分でこの人たちを食べさせるんではなくて、弟子たちに向かってこう言いました。まあ、弟子たちには弟子たちなりの分別があるわけですね。もう有名だし、このままここに引き留めておいたのでは困ると、この時間で解散させて人々が食べ物を買いに行けるように配慮してあげないと。今のように街灯もないですからね、暗い夜道を本当に帰るのも、そのような人里に行って物を買えるようにするには本当に早く解散させなければ。そうしたらイエス様が16節、行かせることはない、あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。弟子たちは本当に困ったと思いますね。弟子たちは言った、ここにはパン5つと魚2匹しかありません。パン5つと魚2匹、まあ弟子たちが自分たちで腹いっぱい食べれたかどうかは分かりませんが、どうにかこうにか食べれるものはあるということですね。でもこの5000人、男で5000人の人たちにそれを振る舞うなど到底考えられない。困りました。改めてですね、これは有名な出来事であり、弟子たちが繰り返し繰り返し思い起こしもし語り続けた出来事と思います。4つの福音書すべてに出てきます。イエスはそれをここに持ってきなさいと言い、群衆には草の上に座るようにお命じになった。そして5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちにお渡しになった。弟子たちはそのパンを群衆に与えた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると、12のかごいっぱいになった。食べた人は女と子供を別にして、男が5000人ほどであった。起きたことは非常に単純なことですけれども、驚くべきことですね。まず先ほど申し上げたように、イエス様には困らない。なぜなら、これはイエス様においては命令だからです。ここでこの人たちを食べさせるということは、これは命令なことだったからです。イエス様はある時こうおっしゃいました。私は父がなさることを見なければ何もできない。神を恐れる霊に満たされたお方にとって神の御心、父なる神の御心でないことは何もしないということでもあります。だからこの時このことをするということは、弟子たちに食べさせよという前にイエス様の中では明瞭な父の御心だったということです。このことがですね、この後も何度も何度も繰り返されたわけでないこともその通りです。一回このように食べた人たちはですね、イエス様についていけば、このイエスという人についていけば食べることができるぞ、必要なものは本当に備えられるぞというようにですね、そのような思いを持ってイエス様についていきます。でもそのようにしてついていった人々は今度は反対にイエスにつまずきます。つまずかせます。自分の固くなな思いが止められると、このイエス様についていけば自分が欲しいものを手に入ると、このイエス様についていけば必要なものはちゃんと唱えられると。あるいは人たちもですね、ここで、5つのパン、2匹の魚、 わずかのものだけれども自分たちが持っているものをイエス様にお任せすれば、それによって大変なことが起きるぞと、多くの人たちがそれで本当に食べれるようになるぞと、この後もですね、本当に何か食べ物に困ったり、あるいは必要に困った時にはイエス様のところに行って、イエス様これで何とかしてください、こんなことは繰り返さなかったんですね。ここで示され教えられていることの本質は何かということです。もう一度戻りますね。イエス様は困らなかったんです。父なる神様の御心を知って、父が私のうちにおり、私が父のうちにあるというように、父なる神との交わりの中に生きているお方にとっては、一日一日その人一つのことにおいて困らなかったんです。弟子たちはこの時困りました。でもイエス様に、イエス様のもとに問いかけ、イエス様のもとで自分が持っているものが取り扱われる時に大丈夫だということを経験しました。神様を信頼して神様の御心の中を歩む時には困らないということです。またそのように困らないということを知って生きることが生きるということだと、いろいろなことで私たちは困りますね。でも父なる神を正しく知り、イエス・キリストを知るときには困らない。また困らないように本当に聖霊の恵みに強められながら主と共に歩むことが永遠の命を生きるということであります。ここではですね、固くなら自分というものをイエス様にぶつけて、イエス様にお任せすればわずかなものでも自分の願いが叶えられる、こんなやり取りはここではなされていません。しばしばですね、イエス様がいるから大丈夫なんだと、イエス様についていれば大丈夫なんだと、持っているものはこれだけで、このイエス様にお預けすれば大丈夫なんだと、これでちゃんとことがうまくいくんだと、そのようにしてイエス様お願いします、そして待ちます、このような仕方で祈り神様を待ち望むのは、これは不信仰な時代のやり方ではないでしょうか。印を欲しない。ここではそのようなことを教えられていません。そうではなくて本当に神様を知るということです。わずかなものです。私たちは持っているものは、でも持っているものさえ、じゃあ自分でそれを本当に用意して持っているのかといったならば、神様の光の中で見るときには、私が自分で用意したものなど本当にありません。紙一枚、自分でこの紙一枚もですね、一からこの材料を用意して作って、そしてここに備えたものではありません。神様を知らない人々でも感謝に生きると言った時には、これを作ってくれた人々に感謝したり、これをもたらした自然の営みに感謝しますが、さらに神を知る者たちは全ての営みの最初にある神様を恐れて感謝することを学びます。その神様が全てを備えてくださって、その神様のもとに自分が生かされているんだということを知って、神様を恐れて知って生きます。これが永遠の命ですね。イエス・キリストは全てにおいて父なる神の おとり計らいの中で自分が生きていることを知っていた唯一の方です。唯一の方です。その時すべてが父なる神様のおとり計らいの中で自分がここにいるということを知っていた唯一の方です。そしてそれを本当に父なる神の身胸に従って用いなければならない、用いるのだということを本当に知りながら歩んでいた唯一のお方です。そのお方にとって父なる神の御心に従って進むときにいたずらに困ったり思い煩ったりすることはありません。イエス・キリストを知りながらイエス・キリストにおいて導かれて歩むときに弟子たちもその道を行きました。あふれるほど豊かなものを見てですね、ああ蔵の中にこんなにいろんなものが用意されたからこれからはいろんなことができるぞ、こういうものの考え方、彼らはしながら神の国とその義を求めて歩んでいったわけではありません。イエス様はこうおっしゃいました。ヨハネによる福音書の6章においてはこの5000人に食べ物を与えたことがさらにその霊的な意味合いをも含めて丁寧に語られています。その中でイエス様は5000人の人たちが食べ物を与えられてまたイエス様についていけば食べれるぞと思ってついてきた人々に向かって私が命のパンだと言います。私が命のパンだと。あなた方はあの5つのパンと2匹の魚によってもたらされた食べ物を食べたから私についてきているかもしれないが私が命のパンなんだと。私を食べなければならないのだとおっしゃいました。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり私もまたいつもその人のうちにいる。私が父によって生きるように私を食べる者も私によって生きるな。こうおっしゃいました。私を食べる者も本当に私が父によって生きているように私によって生きるな。飢えることなく乾くことなく満たされて困らないで生きていくということですね。いろいろ苦しんだり悩むことはあるかもしれないけども困ることはない。忍耐して神様を待ち望みながら希望に満ち溢れて生きていくのだということです。印を見るように今この目で神様の答えを見なければ満足しない、こういう固くなな心ではなくて、そうではなくて今日本当に私を食べる者は私によって生きるのだ、私が父によって生きているようにあなた方も生きるのだ、満たされて恐れないで思い煩わないで、いろいろなことで苦しみ悩み忍耐することは避けられないかもしれないし試されることも避けられないかもしれないけれども神を信じて今日本当に私が父によって生きているように父の懐で生きているようにあなた方も私によって生き私と共に父なる神の懐の中に生きるのだ、こう教えてくださいました。皆さん本当に私たちもまた今日イエス様が弟子たちに成してくださったことですね、ここからよく悟りたいと思います。まだ悟らないのかと弟子たちはこの後このことをめぐって叱られることがありますけれども、私たちも悟りたいと思います。イエス様に従って歩むときにイエス様と共に歩むときに必要なものは全て与えられる、まさしくその通りだということです。そしてイエス様が 必ずこれをしなければならないと神の御心によって託したものであるならば、私たちはいたずらに困ってはいけない。今持っているものがいかにわずかなものである神様に委ねながら、今日なすべきことをしながら神様を仰いで賛美し感謝し待ち望んでいくならば、満たされるということです。このパンはイエス様が祈った途端に5000人の人たちを養うものとして、その結果が生じましたけれども、必ずしもそうであるかは分かりません。でもここで起きていることは同じだということです。イエス・キリストと共に私たちがあるならば、いたずらに恐れたり、いたずらに思い患ったり、またいたずらに困ったりしないで静まって、イエス・キリストによって私たちもまた生きる、神様の御前を生きるときに待ち望んでいるところはその通りだということです。決して神様は恨みません。私たちの側が恨みるんですね。聖霊の恵みに強められて歩んでまいりましょう。お祈りいたしましょう。主よ、命のパンであるあなたを本当に魂の糧として食べて、またあなたの贖いを本当に飲みながら生かされて生きることのなんと幸いなことか。主よ、お導きください。私たちは本当に祈ることがとても難しくなって、どのように祈り、どのように訴え求め、神様の懐に身を寄せればよいのか、その道を見失った者たちであります。イエス・キリストよ、正しく強めてお導きください。いろいろなことで試されますが、迷うことなく父なる神の懐に身を寄せて歩み抜かれたイエス・キリストの道を、弟子たちのように聖霊の恵みに強められて一日一日重ねさせてください。今週もまたいろいろなことがありますが、そのすべてにおいてあなたの恵みのお取り扱いがあり、また導きがあることを感謝申し上げます。右に行け左に行けと、あなたが備えられた一歩一歩へとお導きください。また御心であるならば、恐れることなく、思い患うことなく、慌てることなく静まって、ただあなたを待ち望んで進むものとさせてください。また主よ、互いに祈りを持って励まし合い、ヨブの友人たちのようないたずらな言葉を持って互いの心をくじくことなく、互いにあくまで忍耐する幸いの中に歩むものとさせてください。見てみるなら、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。